耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第883回8月1日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはお金というものをどういうふうに考えているでしょうか。まあいきなり抽象的な質問になっちゃったんですけども、まあ人によってはですね、まああって当たり前で空気みたいで何も感じてないなーっていう人、もしくはですね、やっぱり今不況だからお金がないと辛いですよなんていう人がいると思います。変な例えなんですけどもね、ギャンブルをやる人、あの1000円2000円という金額をね、結構はした金と思ってしまうことが多いようです。パチンコだったらだいたい10分ぐらいかな。で、あとあの競馬だったら1レースでなくすとかね、よくあるんですけれども、この1000円2000円、例えばね、僕が普通に財布の中に入ってると本一冊買おうかなっていう値段だったりするんです。というわけで、いろんなものに変わっていくこのお金なんですけども、このお金の本質を皆さん考えたことはあるでしょうかね。やっぱりね、不況でね、あの生活が苦しいなんていうとですね、このお金の本質をもしかしたら見誤っているのかもしれないんです。というわけで今回は、そんな経済や生活の根本にあるお金について新たな見方ができるのではという本をご紹介したいと思います。そしてこのお金を論じているのが、様々な形で日本の経済に革命を起こしたあの人なんですけれども、では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は宝島社より出ております堀江貴文著、新資本論、僕はお金の正体が分かったという本です。著者のご紹介なんですけれども、必要ないかもしれませんね。元株式会社ライブドア代表取締役社長で時代の寵児とも言われて、堀江門の愛称でも広く知られている堀江貴文さんです。現在はね、まだ最高裁に上告しているそうなんですけども、刑事裁判が終結したらお金を稼ぐというビジネスではなく夢に生きるということで宇宙開発に関わってみたいと会見で言っていました。で、まあ、堀江さんについてはですね、まあ、避けて通れない話として、まあ、一連の事件があるんですけども、まあ、ことの真偽とかね、まあ、報道に対する云々、また僕の意見なんてのはね、まあ、ぶっちゃけ今回の新刊ラジオに関係ないので、置いときます。まあ、純粋に今日は本の紹介をしましょう。で、今回堀江さんが出されたこの本のテーマは何かと言いますと、ズバリお金です。まあ、といってもね、お金の稼ぎ方とか経営論といったものじゃないんです。そもそもお金とは何なのか、お金はどう使ってどう捉えるべきなのか、そういったことを綴った、まあ、いわばあの、堀江門によるマネー論とも言うべき本になっています。で、内容の方なんですけどね、マネー論というと、まあ、堅苦しい印象を持つかもしれません。しかしですね、そこはあの、ざっくばらんな話し方が特徴的な堀江さん、非常にとっつきやすい内容になっています。前後章立てなんですけれども、一章ごとに対談があり、その対談を継ぐ形で堀江さんの考察が書かれています。ちなみに対談の相手は井上俊之さん。井上さんはですね、インターネットや IT 関連の記事で有名なフリーライターの方で、ネット関連の報道でコメントを出したり出演したりもしています。ちなみにこの堀江門という愛称をつけたのがね、どうやら井上さんらしいんですね。では本の小構成と内容を少しずつ紹介していきましょう。第1章、日本は幸福なのか。まずこの本の始めはですね、100年に一度と言われている現在の不況についてのお話から始まります。しかしですね、ここで語られているのは日本経済は本当にダメになったのか、過酷な状態なのかというお話で、まあ、そんなにひどくないんじゃないのという論調で2人がね、話してるんですね。そこからね、大恐慌の正体を、堀江さんなりの視点で考察しているんですが、この章で一番ね、皆さんに伝えておきたいのは堀江さんのお金に関する大前提のお話。それはお金イコール信用を数値化したものということなんだそうです。まあ、単語のチョイスなんかにですね、僕はそうなのかなと思ったんですけども、書いてあることは一理ありますね。というわけで、どんなものなのか皆さん読んでみてください。では次に参りましょう。第2章、貯金と借金、30年を超えるローンは何のため。この章の焦点はローンから始まります。対談の中ではですね、お金を借りなくては生きていけないのかといったことからローンの話へ行きまして、ローンというものとお金イコール信用、この関係について語られています。でね、この中でね、コミュニケーションや人脈の大事さにもね、迫っていくんですけど、まあ、どういうことかというとですね、お金を借りる必要があるかないか、ないんじゃないのってことは、情報が足りないんじゃないの、情報ってどうするの、人から聞けばいいじゃない、コミュニケーション人脈が大事なんだよという、まあ、堀江門流のね、論理が展開されております。で、考察部分ではですね、堀江さんが考えるお金を構成する3大要素ってのがあるんですけども、何でも信用、投資、 コミュニケーションなんだそうです。違和感を感じた人は本を読んでみてください。第3章、はい、マネーと教育、儲けてなんぼのリテラシー。リテラシーというのはですね、読み書きする能力という意味合いで使われています。ここでの対談はですね、引き続きローンの話と保険業についてなんですが、その後の考察ではですね、お金についての習慣的な思い込みがあると堀江さんが言っていまして、その思い込みの罠にはまらないようにお金についての教育をすべきだと言及しております。で、この教育なんですけどね、サブタイトルが儲けてなんぼなんてありますけども、主戦度のようにお金儲けをしようというわけではありません。お金について学べばより広く社会を見る目が養われるんではないだろうか、そういうところから起因してるんですね。例えばもし小中学生が株を買えば、当然その会社のことが気になるはずです。株を通して会社が気になると、社会や産業、国際情勢にも興味が広がって自ら学んでいくようになれるかもしれない。まあ、強制されるよりもね、自分から進んで興味を持つ方がいろいろ上達しますから、僕はこれいいと思っています。さらに言えばね、自分からリスクを取るようになるっていうのがね、僕は評価できるんですけども、皆さんはいかがでしょうか。第4章、ルールの運用は恣意的に行われる。はい、ここではですね、堀江さんが選挙に出馬したことの背景から対談が始まりまして、様々なお金にまつわる制度やルールについて論じられていきますが、この章はある意味過激です。まあ、堀江節炸裂といったところでしょうかね。まあ、経済システムとかローンのからくり、社会制度、まあ、こういった根本に疑問を投げかけていまして、もっとこうしてみたらいいじゃないという具体的な提案なんかも出ています。で、考察部分ではですね、そのことを踏まえて、まあ、ルールの裏にあるものを見抜く能力の重要性を説いています。一体堀江に何があったのか、非常にゴシップ的ではありますけども、気になる章ですね。第5章、いつだって先行きは不安、時代を生き抜くタフネス。ここでは主にですね、起業ということについて対談が繰り広げられています。考察部分ではですね、堀江門が起業について語ってるんです。さらにインターネットが日常的にある現在においての具体的な起業の可能性も例に挙げるなどしてますので、まあ、今現在ですね、いつか独立して起業したいなーなんて考えている人は非常に参考になるんじゃないでしょうか。あの堀江門は今どんな起業の可能性を見ているんでしょうか。はい、というわけでね、駆け足で本の章別構成と内容を紹介させていただきました。まあ、メディアなんかに頻繁に出てた頃からですね、まあ、かなり個性的ではっきりとした物言いをする方だなと思ってたんですけれども、この本を読んで改めて思ったのがね、堀江さん、やっぱりちょっと言い方で損をしてるかなと思います。ちょっと敵を作りやすいかなと。でもね、言ってることはそんなにね、間違ってないと思うんです。そういう考え方もあるかなと理解できる内容でした。人によってはね、極論じゃないかと思うかもしれませんけども、まあ、誰が言ったか、時代の寵児と言われたこの堀江門、元2チャンネル管理人のね、ひろゆき氏とも仲がいいんですよ。この二人はね、やっぱり典型的な日本のエグゼクティブとちょっとキャラクター性が違うので、まあ、そういう意味で時代の寵児なんじゃないかなと僕は思っています。そんな堀江門がお金の本質について語っているこちらの本、まあ、広くビジネスパーソンに読んでいただきたいなと思うんですけども、特にお勧めしたいのはですね、現在の不況とかこれからの未来にね、自分はどう動いていくべきか悩んでいる、まあ、経営者の方とかね、まあ、一般のサラリーマンの方にぜひ読んでほしいと思います。なぜかというとですね、やっぱりこういう考え方もあるんだよと、こういう風にお金を捉えてる人もいるんだよというね、新しい風を感じてほしいからです。それが正しいかどうかは皆さん一人一人が考えてみてください。では最後に、矢島のドッグイヤー。はい、矢島が独断と偏見でおすすめしたいページをご紹介するコーナーです。では早速行ってみましょう。まずは一つ目、45ページから47ページ、まあ、井上さんとの対談部分なんですけども、まあ、貯金と借金というお話からね、家を買うということに話題が移っていきます。ほんとちょっとした話なんですけども、ここでね、堀江さんが実際に家を買うときに地震保険に入りませんかと業者さんに言われたという、ほんとちょっとした話があるんですね。で、堀江さんがですね、入って意味があるんですかと業者さんに聞いたんです。まあ、聞く方も聞く方なんですけども、答える方も答える方で、業者さんが、ないですね、と思いました。皆さんも読んでみてください。そして2つ目、85ページから88ページ、ここではですね、堀江さんがライブドア時代にした株式分割の意図について語っています。 まあ、賛否両論のあった手法ではあったんですけどね、まあ、本人の思いを知ると、あ、なるほどそういう風に考えたんだなと興味深く思いました。はい、というわけで今日の読イヤーはここまで、お次は書籍情報です。紳士本論、僕はお金の正体がわかった、堀江貴文著、宝島社より税込み680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、堀江さんのね、お金の話なんですけども、まあ、お金イコール信用を数値化したものなんていう持論が出てきました。僕も実はお金に対してね、持論を持ってまして、人のために仕事をしていればお金は集まってくるなんていうふうに考えたことがあるんですね。皆さんはいかがでしょうか。よろしければメッセージで送ってみてください。で、最後になりますけど、メッセージをね、何人かの方にいただいております。まずは女性、ヤンズさん、ヘビーユーザーの方ですね。いつもありがとうございます。バスさんも喜んでおりました。そして、テツさん、本を買う時の参考にこの番組をしてくれるということで、どうもありがとうございます。そして、タクさん、7月からダウンロードできなくなったなんて聞いたんですけれども、できるはずなんですけどね、もし本当にできなかったら、新刊 JP 事業部の方に、問い合わせてみてください。というわけで、皆さんのメッセージお待ちしております。お金の考え方、ぜひ送ってください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正宏でした。では次は、オーディオブックのご紹介です。
はい、どうも、石橋優です。本日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、今日もね、オーディオブックのご紹介よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。と言いたいところなんですけれども、今日は断る。
なんで仕事断るの？
はい、お断りいたします。
あー、わかりました。それは多分、はい、今日紹介するオーディオブックのせいですね。
そうですね。
はい、今回紹介するオーディオブックはこちら、断る力、勝間和代さんの本なんですけどね、バスさん、読み間違えてます。
何が？
勝間さんが言いたいことは、はい、仕事をただ断ることではなくて、はい、断るべき仕事は断って、はい、受けた仕事を全力でやりましょうと。
ほうほうほう。
そのため、その方が自分のためになりますよっていうお話だったんですけど、
はいはい、ということは
バスさん、これ断っていい仕事ですか？
ダメですね。
はい、
はい、僕のご飯のおかずがお塩だけになっちゃうひどい状態になっちゃうので
なるほど。
はい、じゃあ本日も頑張っていきましょう。
はい、じゃあ全力でお願いいたします。
はい、お願いします。
で、まあ、この断る力なんですけども、
はいはい、
あの勝間さんがね、あの手を前にこうピッと出したね、
はい、
電車の広告なんかでもよく見ましたけど、
印象的ですよね。
あの表紙が印象的ですよね、
はい、
でこれがオーディオブックになったんですけども、
はい、
まあ、お仕事をね、断るというの皆さんやっぱり抵抗があるんじゃないでしょうか。
特に日本人は苦手なんじゃないでしょうかね。
そうですよね。あの、断らないことが美徳とされてると思うんですけど、
はい、
あえてね、勝間さんはそれを、その断ることも大切だとこの本で言ってるんですね。
はいはいはい。
まあ、僕ら役者なんかなかなか仕事って選べないものですけども、
まあそうですね、
まあ、現代のビジネスマンにおいてはですね、やっぱりその仕事を選ぶ、
はい、
あので、自分ができる仕事を全力で尽くすと、
はい、
まあ、意外とワークライフバランスを、ね、重視している勝間さんらしい考え方じゃないですか。
ですね。
というわけでね、仕事の選び方とかもそうですし、まあ、受けた仕事を全力でやるためにどうすればいいとか、
はい、
まあ、そういった、ね、ノウハウが書かれている一冊です。
で、実際に例えばなんですけれども、まあ、その断る力を持ってる人って自分の中に信念みたいのを持ってるじゃないですか。
あ、はいはい、
でそういう人って割と人間的にも魅力的に見えることがあると思うんですよね。
そうですね。
そういう意味でも、その断る力ってのはやっぱ必要なのかなと僕なんかは思いますね。
はい、まあ、意外とね、あのタイトルが衝撃的なので、食わず嫌いの人もいるかもしれないまあ、これをきっかけにオーディオブック聞いてみてください、
はい、
でそんなオーディオブックですが、オーディオブックポータルサイト PB で配信されております、
はい、どういけばいいんでしょうか。
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお断りしております。
あ、お断りはしてません、待っております
はい、というところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正宏と
石橋優でした。